次に一般質問についてお伝えします。今定例会では一般質問に萩原勇茨城自民党、高橋克則茨城自民党、戸塚清無所属、田村恵子公明党、中村治茨城自民党、山中太子日本共産党、星田浩二茨城自民党、二川秀俊県民フォーラム、水垣和俊茨城自民党、岡田拓也茨城自民党、川口雅也自民県政クラブ、立志静間茨城自民党の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の萩原勇議員が質問を行いました。茨城国体を機に刷新される選手団ユニフォームは機能性はもとよりデザイン性も求められる。さらに本県の魅力や先進性を伝える象徴にもなると考えるが、どのような方針で作成していくのかとの質問に対し、知事は選手の意見も聞きながら既存の枠にとらわれない機能性デザイン性に富んだものとしたい、さらにユニフォームを通じて変革を恐れず努力する茨城の意気込みが多くの方に伝わるようデザインを工夫し作成していくと答えました。他に未活用土地の利用促進、在宅医療の推進なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋克則議員が質問を行いました。にぎわいを生み出す拠点の整備により、県政地域はさらなる飛躍が期待できると考える。県の持つノウハウの活用も期待するが、県政地域の振興について所見は、との質問に対し、知事は、すでに県政地域の市町村では、国の制度などを活用した特色あるまちづくりが進められている。県も参考となる事例などの研究を進める。また、新総合計画のゾーンごとに開催する意見交換などを通じ、互いに知恵を出し合いながら県政地域の振興に全力で取り組む、と答えました。他に、動物取扱業者への適正な対応、国道125号古賀拡幅の整備なども質問しました。次に、無所属の戸塚清議員が質問を行いました。タンデム自転車走行解禁を機に、つくば霞ヶ浦りんりんロードについて、道日本一のサイクリング環境の構築に取り組むのか、との質問に対し、政策企画部長は、各種イベントが開催される霞ヶ浦市の歩み咲公園での試乗会などを通じ、サイクリストや観光客だけでなく、視覚障害者やパラスポーツ関係者へも PR することで、本県の観光振興や障害のある方々にも優しい県としてのイメージアップにつなげていきたい、と答えました。他に、イノシシなど鳥獣被害対策、霞ヶ浦二橋の整備なども質問しました。次に、公明党の田村恵子議員が質問を行いました。人生100年時代を迎える中、健康寿命延伸には要介護状態手前のフレイル予防が重要である。栄養、口腔ケアなどの支援のほか、高齢者の社会参加を促す取り組み強化が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、運動、栄養の取り組みを通したフレイル予防を進めるほか、高齢者が健康づくりの担い手として社会参加できる仕組みを作る。2019年度には、幅広い世代の県民が活用できる健康アプリを提供するなど、健康長寿日本一を目指す、と答えました。フレイルとは、加齢による運動機能や認知機能の低下などにより、心身の脆弱性が出現し始めた健康と要介護の中間状態を意味し、運動や社会参加、低栄養の改善といった適切な介入支援により、 フレイル状態の改善や予防が可能とされています。他に、共助社会づくりの推進、児童虐待防止対策なども質問しました。次に、茨城自民党の中村修議員が質問を行いました。いじめ防止対策は早期発見と未然防止に尽きると考える。学校現場でどのような取り組みがなされ、新たに作成したいじめの重大事態対応マニュアルをどのように活用していくのか、との質問に対し、教育庁は、学校では互いを大切に思う人間関係づくりに取り組むほか、スクールロイヤーを活用した授業を実施した。また、取手市の事案で課題となった県と市の連携強化などをマニュアルに盛り込み、関係者に周知徹底を図っていく、と答えました。スクールロイヤーとは、いじめの予防教育や学校における法的相談への対応等を行う弁護士のことです。他に、茨城センスによる魅力発信、高等学校を核とした小中学校との連携なども質問しました。次に、日本共産党の山中太子議員が質問を行いました。行方地域医療センターでは、本年4月から入院病床を減らすなどの検討が進められている。厚生連に対し医療体制の縮小廃止の見直しを、また、筑波大学附属病院に対し医師派遣の引き上げの撤回を要請すべきだが、所見は、との質問に対し、知事は、厚生連における関係士や地元医療機関などとの協議を踏まえ、地域の医療機能が確保されるよう調整を図る。筑波大学附属病院には、六甲地域での医療提供体制が確保されるよう働きかけていく、と答えました。厚生連とは、茨城県厚生農業協同組合連合会、JA 茨城厚生連の略称で、土浦共同病院行方地域医療センターの運営主体です。他に、国民健康保険税の引き下げ、県営住宅条例の見直しなども質問しました。次に、茨城自民党の星田浩二議員が質問を行いました。本県は宇宙開発で大きな役割を果たしてきた。その強みを生かし、将来有望な宇宙ビジネスの支援にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、昨年8月にプロジェクトを立ち上げ、機運醸成から財政支援まで総合的な取り組みを進めている。2019年度は都内でマッチングを開催するなど、参入促進とネットワーク構築を進める。また、4月にコンソーシアムを組織し、財政支援を拡充することで、宇宙ビジネスの創出を促進する、と答えました。コンソーシアムとは、複数の団体や企業が集まり結成され、共通の目標を持って共同の事業などを行う組織のことです。他に、G20 大臣会合の開催を通じた茨城の発信、タンデム自転車の公道走行なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊議員が質問を行いました。骨髄移植などの医療行為により、これまでの予防接種で獲得した免疫が失われ、医師の判断により、再度予防接種を受ける方に対し、その費用の助成制度を導入すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、保健福祉部長は、医学的リスクの少なくない方への接種となることなどを踏まえると、制度化には相当の慎重さを要すると考える。一方、再接種の助成制度を始めた市町村の考え方や国の動向などについて、市町村との情報共有を図る、と答えました。他に、生活排水対策、上下水道の広域化、共同化なども質問しました。次に、茨城自民党の水垣和俊議員が質問を行いました。 今後の野菜生産には ICT を活用した高度環境制御など少ない労力で高い生産性を実現する次世代施設園芸の取り組みに力を入れる必要があると考えるが、どう推進していくのかとの質問に対し、農林水産部長は、県内約5カ所に高度環境制御装置を導入したモデルハウスを設置し、データの収集と分析に基づき、技術指導などに取り組む。また、自らハウス整備に取り組む農業者に対し、国の交付金を活用できるよう支援していく、と答えました。他に、認知症サポーターの活用、儲かる農業の実現なども質問しました。次に、茨城自民党の岡田拓也議員が質問を行いました。本県では釣りが観光資源として十分注目されてこなかったと感じる。漁業者に配慮したマナーの啓発と合わせ、フィッシングレジャー振興に取り組んでほしいと考えるが、どう進めるのか、との質問に対し、営業戦略部長は、新たな釣り客獲得や観光収入に向け釣り体験メニューの充実、食や観光スポットの情報提供を進めていく。また釣りのマナールールの啓発も重要であるため、ホームページなどでの効果的な情報周知にも努める、と答えました。他に、包括的な里親養育支援のあり方、横断歩道での歩行者優先意識の認知向上なども質問しました。次に、自民県政クラブの川口正也議員が質問を行いました。常磐線メトロフロントゾーンの進行を図る上で、常磐線の戦略的な活用は不可欠だと考える、この地域の振興の考え方は、との質問に対し、政策企画部長は、常磐線の充実や利便性の向上を目指し、JR 東日本への要望や利用促進活動などにしっかりと取り組む。また、市町村との意見交換会を通じて、本地域が有するポテンシャルを生かし、都市と自然が調和した魅力あふれる地域として一層発展するよう知恵を出し合って取り組む、と答えました。常磐線メトロフロントゾーンとは、新たな県総合計画に基づく地域区分の一つで、主に取手市から石岡市までの常磐線沿線エリアのことです。他に、処遇改善を通じた保育士の確保・定着の推進、中小企業の活性化なども質問しました。最後に、茨城自民党の舘静間議員が質問を行いました。偕楽園の有料化などにあたっては、いろいろな案がある中で、知事がきちんと最終判断すればよい。ただ、県が一方的に決めるのではなく、偕楽園公園魅力向上懇談会を開催し、市民・県民の意見を聞きながら柔軟な姿勢で臨んでほしいと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、偕楽園の有料化と魅力向上策について、今後、魅力向上懇談会も含めて幅広い方々からしっかり意見を聞きながら中身を詰めていきたい、と答えました。他に、これからの医師確保対策、特別支援教育の新たな体制づくりなども質問しました。